説教、今日は喜びがあなたに、早稲田牧師よりメッセージをいただきます。
クリスマスおめでとうございます。聖歌隊の皆さんが灯してくださった光に導かれて、私たちは神の言葉と出会う、そういう道筋を備えてくださいました。クリスマスに聖書からのメッセージをご一緒に聞きたいと思います。2016年のクリスマス礼拝を愛する皆様とご一緒に迎えました。私の、そして世界の主を私たちは迎えている、その喜びを分かち合うために私たちは集いました。主の年2016年、紀元2016年のことをそう言います。紀元前は BC ですけれども、紀元2016年の紀元というのは AD と言います。アンノドミニ、ラテン語で主の年という意味です。主が生まれられた、キリストが生まれられてから2016年、その歩みで私たちは続けてきたという意味です。キリストが降誕されて2016年、その年を私たちはどのように歩んできたでしょうか。さまざまな出来事がありました。2000年を迎えた時、私たちは異なるものが共に生きる社会の到来を願い祈っていました。しかしむしろ今私たちが迎えているこの時は、混沌とした状況の中にどうなっていくのか、先行きが定かではない思いにとらわれています。皆様お一人お一人の生活におかれましても、さまざまなことが起こった一年であったと思います。その私たちに主の年2016年にクリスマスが与えられている。混沌とした中にあって、そして先行きが定かではないような中にあって、しかし私たちにはクリスマスが与えられ、主の救いの中に私たちは入れられている。その喜びをご一緒に分かち合いたいと思います。神はその独り子をお与えになったほどに世を愛された、ヨハネによる福音書3章16節。総礼拝ではこの聖書の言葉を礼拝ごとに暗唱してきました。そして私たちも今朝この言葉をご一緒に胸に刻みたいと思っています。クリスマスを迎えようとするとき、私たちはたくさんの準備をします。そして時々ヘトヘトになってしまって、クリスマスってなんだっけっていう思いに駆られることもあります。そうです、皆さんもし傍らにいるお子さんに、クリスマスってどんな日、忙しい時と聞かれたらどうお答えになりますか。クリスマスは愛されていることを知る時です。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人でつらい思いをしているときにも、誰かが、いえそれは一人でいいんです、そばにいてくれて、そして私のことを思ってくれるなら、世界で私は一人ではありません。神の愛を知ることは決して特別なことではありません。皆さんが自分の心のアルバムを紐解いてくださればよいのです。そこにはおそらくさまざまな出来事が皆さんの心のアルバムの中に写されていると思います。その写真を一枚一枚取り出してみてください。そうするとそこにはさまざまな出来事が写されているでしょう。何の変哲もないと感じている日常の中に、実は神の愛の片鱗が示されていることに、私たちはクリスマスに気づくことができる。神が御子を与えられたことで、私たちはこの日常、私の生活、私の人生に 神が宿っておられることを知ることができます。キリストに出会った人たちは今までの歩みを神の愛に出会ったものとして振り返ることができる。そうして自分の人生の中に神の愛という基調が、基盤が、通奏低音のようにあったことに気づくのです。クリスマスは新しいことが起こるときというより、今までの私の過去の出来事の中に神の愛があったことに気づくとき、私が愛されているものであることに気づくときです。神がその一人子を与えられることを決意されたときです。クリスマスは神の一人子が私たちのところへ来てくださったという、神の献身、献身の献は捧げる、神は身と書きます。身を捧げてくださったときです。私たちの苦しみと嘆きの現実に入ってきてくださった、徹底的に仕えるものとなり、十字架によって私たちが神の子として生きることができるように示されました。そして私たちが自分の今の在り方を受け入れることができるように許しを与えてくださいました。クリスマスは神が献身された身を捧げられた時です。世界は愛から始まっている。どれほど世の闇が深い時にも、そして自分が信じられない時にも、世界は愛から始まっている。クリスマスは愛されているものであることに気づく時です。傷ついた世界は愛されている。この神の愛を見出して、その愛に包まれる時がクリスマスです。そしてその素晴らしい贈り物をいただいた私たちが、自分も今度は愛するものとなるように決意する、それがクリスマスです。神が人となられたこと、神が御子を送られた、それは私たちがいずれは天に召される、死ぬという本質の中にあって、神は私たちに神の目を入れてくださっている、木の目のような目です。私たちは病や死のとこにあっても尊厳を失うことがない、それは私に神の目が与えられているからです。神の御子が私たちと等しく病や痛みの中をも通られたからです。そして私たちはまた神のようになろうとする脅迫観念から解放された歩みを歩むことができます。私たちは欠けや弱さを持っています。しかしそれは神の愛を損なうものではありません。私たちは自分を愛するとき、自分の不完全さを受け入れて、自分の弱さや欠けを受け入れようとするとき、初めて自分が何者であるかを知ることができる。神に愛されたものであるということを受け入れたときに、初めて私たちは自分が何者であるかを知ることができるようになります。クリスマスは愛するときです。しかし、しばしば私たちは愛するという言葉で人を傷つけます。縛ってしまうこともあります。だからこそ、愛には時に孤独が必要です。孤独は孤立とは違う。一人でいるときに、神の前に祈って、その私の技が、思いが本当に必要なことかを、祈りの中で思い巡らしてみるときが必要です。クリスマスは愛するものとなることへ決意をするときです。今朝、一人の方がその決意を新たにされました。洗礼を受ける決意をされたことを喜び、祝いたいと思います。 自らの歩みの中で、ある時には自由に羽ばたき、ある時には踏みとどろまらせ、ある時には背中を押してくれた一人一人の眼差しの中に神の愛があったことに気づかれた。そして今日からの歩みが始まります。愛されているものとして生きる歩みです。それが私たちの基盤です。そして自らもまたそれに応えて共に生きることへ、誰かが一人きりではいないということを感じることのできる現実を共に作っていくことへ召されていきたいと願っています。最後に、クリスマスが近づくと手に取る一冊の絵本をご紹介したいと思います。今日は子どもさんから大人の方々までご一緒にこのクリスマス礼拝に集ってくださいました。子どもたちに手渡す絵本、大好きな絵本です。サンタクロースへの手紙という絵本です。今日は絵はありませんが、お話で皆さん想像してみてください。フレッドは郵便局に勤めています。フレッドの仕事は宛先が間違っていたり読めなかったりする手紙を扱う係です。みんなから迷子の手紙係さんと呼ばれていました。フレッドには奥さんと小さな女の子と小さな男の子の家族がいました。そして彼は毎晩その迷子の手紙の話を聞かせていました。父さんは名探偵なんだぞ、もう何通も迷子の手紙を届けてあげたんだ、話していました。でもある春の朝、小さな男の子は病気になってあっけなく死んでしまったのです。奥さんと小さな娘はこのどうしようもない悲しみからどうにか立ち直ることができました。けれどフレッドはダメでした。フレッドの魂は悲しみに打ちのめされ死んでしまったかのようでした。悲しみは薄れていくのではなくて、日が経つにつれてますますその悲しみは大きくなりました。フレッドはいつも自分の世界に閉じこもっていました。仕事に行っても誰にも話しかけようとはせず、昼ごはんもみんなから離れてひっそりと食べるのです。夕ごはんも黙って食べて黙ってベッドに入ってしまいます。それでも夜中眠れなくて明け方まで目を開けているのです。クリスマスが近づいたある日、フレッドはいつものように手紙の束を整理していました。すると北極サンタクロース様という宛名の手紙がありました。子どもの字、一生懸命な字です。これはどうにも配達できないな、そう手紙を脇へどけようとしました。ふとフレッドはその手紙を開けてみました。サンタクロース様、私今年のクリスマスには何もプレゼントはいりません。その代わりに二つのお願いを聞いてください。私の弟は春に死んでしまいました。どうぞ天国の弟におもちゃを届けてあげてください。弟はおもちゃがなくて困っているに違いありませんから、すぐわかるように台所のガス台の横に置いておきます。二番目のお願いです。父さんを元のような父さんにしてください。父さんは前にはお話をしてくれたりパイプを吹かしていたんです。でもこの頃はちっともそんなことをしなくなってしまいました。永遠の命を考える時だけ僕の魂は慰められる。父さんが前に母さんにそう言っているのを聞きました。ですから父さんに永遠というものをあげてください。ほんの少しでいいんですから、お願いを聞いてくれたら私はずっといい子でいます。マリアン。 読み終わったフレッドはしばらくじっと考え込みました。マリアンというのはフレッドの小さな娘の名前でした。その日仕事が終わるとフレッドは家に向かって急ぎました。そしてニコニコしながらドアを開けました。ただいま。迷子の手紙は一番届いてほしい相手に届いたんですね。私たちの生活の中にも迷子の手紙があちらこちらにあります。自分の力だけでやってきたと思うことを一つ一つ解きほぐしてみます。するとその中にあった大切なことに気づきます。思うような形にはならなかったかもしれないけれども、私にしか経験できないことがあり、担えないようなことがあり、一つ一つのことを一緒にやってくれる人がいた。それをもう一度つなげていくのです。迷子の手紙が届いたとき、その中心にいるのはイエス・キリストです。私たちは時々迷子になることがあるかもしれません。特に苦しい思いをしているとき、先ほどのフレッドのように自分の愛するものを天に送らなければならなくて本当につらい闇を経験しているとき、でもその手紙は本当に必要な大切な人のところに届けられます。私たち一人一人のところにその愛の手紙は届いています。聖書は、神の言葉は私たちへの愛の手紙です。時々それを見失ってしまったり気づけない時もあるかもしれない。でも私たちのところにそれは届けられています。あなたは愛されている人として今ここに生活しているのですよ。神の愛があなたにも届いています。その手紙を受け取って、そしてここから私たち一人一人もその愛に応えていこう、私も愛するものとなっていこう、そういう決意をいただいてクリスマスの礼拝をご一緒に賛美したいと思います。イエス様はあなたの隣に、私の隣におられます。そして私たちもイエス様を宿している、一人ではないということを誰かに伝えるために、私たちにもその手紙を手渡す役割が与えられています。2016年のクリスマス、闇が深まり混沌とした中に私たちはいるかもしれません。でも私たちはその愛の手紙を受け取った人として、今日からの一日一日を歩ませていただきたいと思います。ここに集っておられる皆様の上に、お一人お一人の上に、そしてクリスマスを迎えて世界の平和と愛を願うすべての人々の上に、主の祝福が豊かに行き渡りますように、ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、神の子が私たちのところに来てくださいました。どれほど私たちが暗く惨めだと思うときに、私たちはそこに捨て置かれているのではなく、あなたの愛の中で道を求め、またあなたのところへ戻っていく自由と働きとが与えられています。私たちは自分の人生の中でその光を頼りに、あなたからの声を聞きながら歩んでいきたいと願っています。クリスマスが与えられていることの喜びは私たちの人生を照らします。あなたの愛の光でもう一度私のこれまでを振り返ってみることのできる喜びを与えてくださいます。主よ、どうぞすべての人々の上にあなたが豊かに届いてください。そして私たち一人一人をあなたに献身し、人々に仕えるものとならせてください。これから洗礼を受けようとしている愛する者の上にあなたが豊かに臨んでください。その人生を祝し、出会うすべての人々との間にあなたが立ってくださるように、展開して 共同緑ヶ丘教会の教会員として歩もうとしている方の上に、あなたの祝福と恵み等を豊かに添い浸らせてください。私たちは姉妹であり、そしてあなたの子供であるからです。世界中のすべての人々が憎しみから解放される日を私たちは待ち望みます。あなたがそのように私たちを作り導いてくださっているからです。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。